レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでね、始まりましたけどね、ほんとね、ジョニーですよ、どうもね、多分今ボコボコ言ってるでしょと、ほんと、いや、だから先々週ぐらいからやっぱゴーストが出てきたって話で、ゴーストって言ったら本当になっちゃったって話でさ、デミムーアがうちに来たぐらいですからね、それで本当に、で、あ、今のいいね、これちょっと、あの 2.4 キロ用語辞典にちょっとデミムーアってちょっと付け加えといてもらいたいっていうね。で、まあ、デミムーアも来ちゃって心配しちゃって、うちの方にさ、ほんと、なんなのあの音っていうから、いや、ゴーストだって言って、だから私来たのよって、ああ、なるほどなんて話してて。そしたらね、どうやら友達とスカイプしててもね、なんか、あんたのパソコンボコボコ言うねって言われて、頭来たからその時はわざと机叩いてやったんですよ、その時は本当に。いやー、だからなんかボコボコ言うらしいですね、僕のパソコンっていうかね。相変わらず、あの、坂本龍一を怒らせろっていうキャンペーンやってますから、俺ら3人は。わざと電力もガンガン使おうっていうのやってますから、本当に。で、電気代は上げたくないんで、自転車こいでますからね、本当に。だからパソコンもずっとつけっぱですから、本当に。あの、ヨドバシカメラみたいな感じにしてあるから、今、うちは本当に。テレビもつけっぱ、電気もつけっぱ。全部そうしてるからパソコンも当然つけっぱなんですよ。で、そんなのがやっぱね、ファンになんか誇りすっごい溜まってるんですよ、ほんとブンブンブンブンさ、ほんとだからもうそれの影響じゃねえかななんて思ってるんですけどね。でもさ、今ほらね、ラジオもネットでクリアに聞ける中さ、昔の AM のさ、文化放送聞くみたいな感覚ってもう忘れてるでしょ皆さん、本当に。それやっぱ再現してるんですよ、これはわざと。だからわざとノイズ入りでね、お送りしようっていう方向性もあるわけ。そういう、こう、レトロ感っていうか、こう昭和に帰ろうっていうね、原発も使いたいっていうところで。しかしさ、原発問題って何なんすかね、本当に。なんか、最近よくね、友達に喧嘩吹っかけてて、何なんだあれはって言ってさ、すっかり乗り遅れちゃったからさ、みんながいきなり青筋立ててんのがわかんねえよなんて話しちゃって、本当に。ほら、ターン A のやっぱ見てるからさ、俺さ、ああいう核とかエネルギーは宇宙に投げ捨てろっていうのは俺のテーマだからさ、見てない人何にも分かんないと思うけど、これ本当にあるんですよ、名シーンが。本当に僕、ターンAのシーンで一番好きなシーンが、だからヒゲに持ってってもらおうぜなんて思ってんだけどさ、じゃあ分かんねえなと思ってさ。で、僕もこのラジオも電力使ってるじゃないですか、厳密に言えば。だからいきなりですよ、乾電池で聞くわけいかないですから、レディオに言ってるだけはね、本当電力いるんで、なかなか、いや、だから、徐々に後々っつんで、ごめん、時代切っちゃったね、今、軽く。いやー、時代切るつもりなかったんだ。いやー、すっかりこういうとこですね。やっぱガンダム見てると、やっぱりこう、社会的な思想がこう、植え付けられますから、すごい関心持っちゃって、ほんと、まあいいや、そういうこと、それはいいんだけどさ、なんだかと思って。いや、まあね、まあ、頑張ってほしいですよ、ほんと。なんだろう、この話。でね、あの、先週ですね、お茶会あったんですよ。いや、リア充でもなんでもないですよ。罰ゲームみたいなお茶会でした、本当に。僕は本当はやりたくないって言ったんだけど、やろうって話になっちゃったから、じゃあまあしょうがねえって言って、まあ、すっかりほら、幹事やれみたいなノリになってるから、まあ、いやいやね、やったわけで。で、行ったらまあさ、女子2、3人来てさ、2、3人ってまあ2人ぐらい可愛い子いるから、ちょっとその子たちに会うのはメイン目的でさ、で、うんうんって喜んでて行ったわけ。で、まあ、俺の幼馴染、ほら、この間3月に喧嘩した、ね。大喧嘩した絶好だっていう友達も来てさ、すっかりニコニコしてんだよ、やっぱ俺にほら会えるようになったから。もう俺を見た瞬間にキラーンと輝いちゃってさ、あの3月1日もこういう笑顔でいてくれれば喧嘩にならなかったんだって思いつつさ、ね、でこう言って、で、まあ、お茶会終わった後ですね、で、その中のうちの一人のこと、すごい可愛い子いるんですよ、カトパンみたいな子。うん、カトパンだけどね、あだんな、まあいいや、言っちゃうとまずいからね、カトパンみたいな子いて、で、その子とさ、今度クラブ行こうねなんて、行かいかっていうわけ。あの、可愛い子ってこう声が上ずるじゃん、こう、行かいかってこう言うじゃん、こう、ちょっとその子バカなとこあるからさ、そういう感じで喋るんだけど、これ聞いたらなんだ感じ悪いなと思われるからね、嘘、JJ ですよ、今の本当にこれね、そう。で、カトパンみたいな子で行こう行こうなんて話してて、で、その後まあさ、幼馴染みでさ、まあ別の友達、ちょっと駅でこう、プラプラ歩いてたわけ。で、歩いてて、そしたら、まあ、湘南台でしたよ、やったのね。で、長後駅行って、まあ、その友達とつって遠くって歩いてる途中さ、いやー、しかしね、つって言って、長後で俺のニーハイちゃん働いてっからね、って言ってたわけ。 その H ちゃん、ニーハイちゃん働いてんだよって階段カタカタ歩いてて、あそうなんて幼なじみと喋っててさ、で本当にニーハイちゃんってスケベでしょうがねえんだって言って、ちょうど長後駅の改札の前にニーハイちゃん向こうから来るわけ。あニーハイちゃんって言ってさ、本当で向こうもあジャニーなんて言ってさ、相変わらずエロいんですよ本当に。で帰りね、まあ、電車藤沢行くっていうわけ、そのニーハイちゃんもで俺の幼なじみと、まあ、その別れて、あ別れて一緒になったから、幼馴染とニーハイちゃんと3人で藤沢駅まで電車で帰ってこわ。いやー、そしたらまたさ、ニーハイちゃんがさ生足出してんですよ本当に。ずっと見ちゃったね本当に。短パンっつうんすか、ショートパンツっつうんすか。短パンっていうとね、なんかあの海沿いのさ、その辺でそれこそ7月ぐらいになると まるでゴキブリのように湧いちゃうギャローみたいな感じになっちゃうから、そういう感じになっちゃうから、あのショートパンツみたいなさ履いてつ、いやなんとかなんねえもんかなと思ってさその後わーっとさね、じゃあ藤沢駅で別れた後にもう火ついちゃって、自分オスですよその時本当に。もう街見る女、幼なじみと二人で歩いてさ、街見る女さ、幼なじみもうダメだ俺オスになったよつって言ってさ、幼なじみ風俗行きたいってこうさ、言ったこともね、そういうこと言うわけ、急に強気になるから、ほんとガーッと盛り上がってきちゃってさ、なんとかなんないかなーなんつって言ってさ、幼なじみエロかっただろつって言ったら、うん確かにちょっとなんか AV 女優みたいな顔してたねつって言うから、だろつって言って、そんで盛り上がっちゃってさ、すっかりもうその後も藤沢中歩いちゃって、もう血眼にしちゃって、もうどこいんだって、2杯またどっかいねえかつって探してさ、いなかったね、すっかりスルーされちゃってさ、で全然喋れなかったね本当。ニーハイちゃんともなんか幼なじみも、なんかニーハイちゃんがその後飲み会あるって言うから、なんか俺のノリだとね、おい行く行くなんて言うかなと思ったら、お前全然言わなかったねなんて言われて、俺ダメなんだ本命言えないんだよそういうことなんて言ってさ、いやー夏まだ波来ませんねそういうとこ本当ね。あーでさ、次の日さ洗濯物干してたんですよ。それまあニーハイちゃんとの出来事は土曜日でした、それね。で次の日洗濯物干してたわけ、夕方4時ぐらいね、洗濯物ガンダムエイジ見なきゃななんて思って、洗濯物干してたらさ、バーンっていうわけね、うちベランダ2階なんですよ、バーンってこう虫が1匹俺の目の前をこう取ってわけで、うわっってこう虫逃がったから、洗濯物を放り出して、うわっ怖いっつって言って、なんだなんだって言ってさ、ですぐうちの弟呼んでさ、弟って言って、なんか変な虫出たぞって言ったら、なんだってって言うわけ、うちの弟が、何があったんだよなって言うわけ、どこにもいないじゃないかって言うわけ、うちの弟こういう風に喋るから、かいからうちの弟、だからおかしいなって恐る恐るさ洗濯物こう取り込んでたらさ、パッと上見たら蜂の巣できてんですよ、うちにちっちゃいやつ。でも一瞬動き止まるのよね、その瞬間はっていうさ、虫苦手でましてゴキブリなんか見た日にはもう1週間何もできなくなるぐらいですから、10分ぐらいもううつっと動き見るぐらいの男が命の危険に関わる蜂ってなったらだよ、もう全く身動き取れなくなるわけですよ本当に。でうっってなるわけ本当。はってあのベランダのさ屋根のちょっとその影みたいなところに作ってんの、はぁーって、それでもう洗濯物見ないふりじゃないの、もうずっと見ながらビューンとこう 2,3 匹飛んでるわけよ、その蜂の巣の周り、ううって全部入れてさって入れてガッて閉めてさ、で洗濯物についてないからダッダッダッって振ったりして、こうダッてこう振ったりして、でいないって分かって、でうちの弟にさ、蜂の巣できたって言ったら、大変なんだよなって一言言うわけ、これ本当大変なんでしょって言うわけ、分かるよって言って、これ市役所に連絡した方がいいよっていうわけね。分かったって、でも市役所金かかるかもしんないよって言って、金もかかっちゃう大変なんだよなってこういうわけ。またでさ、次の日もう恐る恐る寝てたの、あその日の夜布団敷いて、布団敷くんですよね、ベッドとかでも寝るわけで、ベッドじゃロフトベッド暑いから今布団敷いて寝てて、こうグーッと寝たわけ。そしたら朝の8時ぐらいにさ、うちの母親と弟が揉めてんですよ、なんかベランダで、うちなら、いやそこスプレーかけちゃダメだとかって言ってて、いいんじゃない、スプレーかけちゃいいんじゃないってバーって言ってる、なんかそれをこう夢見心地になんかこう寝てですね、こうクーって言って、でうちの弟夕方ぐらいに帰ってきたらさ、 なんかやってたのあれって言ったら、退治したのあれって言ったら、二人で退治したんだよなっていうわけ、ね、どうやって退治したんって言ったら、ゴキジェットかけて退治したっていうわけで、物差し竿でこう蜂の巣つついたんだっていうわけ、やっちゃったんだよなって言うわけ、あそうかっつって、じゃあ市役所に金かかんなくていいなって言ったら、そういうことなんだよなってうちの弟言ってて、でさ、その日の夜さ、なんか俺の部屋にハーリがやたら飛んでくるわけですよね、ハーリうーっと入ってくるわけで、ずっとこう黒缶手帳って言われるですね、あの 2.4 キロのメンツ辞典っていうのがあるんですよ、これに横線引かれるともう二度と呼ばれないっていうね、そういう手帳があるわけ、黒缶手帳で、なんか手近にいいもんねえから、うちはとかあればよかったんだけどさ、ねえからずっとその黒缶手帳カーテンに当たるところからベンベンベンベン叩いてたわけ俺、それでまさに黒缶手帳デスノートになったなと思いつつさ、ほんとで、なんかおかしいなと思ってカーテンガラッと開けたら、窓に針がビターッと張り付いてるわけ、うわーって思ってさ、で、なんだ、窓を開けて網戸だけにしたんだね、だから片一歩だけ網戸にしてたら、その隙間から入ってきたみたいなんで、どうやらさ、でうわ怖えと思ってさ、でガーッと窓閉めて、この暑い中ですよ、まだ7月ですけども、気分は8月7日ぐらいの気分ですよ、もうこの暑さで本当に、で参ったなと思ってる中、閉めてさ、ガーッと言って、それも何匹か入ってくるから、ベンベンベンってやっつけて、で蜂でさやられたんだよね、きっと蜂の蜜みたいんできっと来たんだと思うんだ、きっとブワーってなってさ、怖えなーと思ってさ、でまだずっとその網戸と窓の間にも何匹か入り込んでたから、しょうがねえなーと思って、じゃ一旦窓開けて網戸スッと開けて逃げ道作っちゃって逃がしちまおうと思って、で窓のとこさっとまた行ったらさ、カーテンのとこさっと見たら蜂一匹止まってるわけ、その取っ手のとこに、いやーってさ、部屋入ってきたんだっつって、うーってまた動けなくなるじゃん、それでだって蜂の巣から今度蜂になるわけですから、もうリアルにはって動けなくなって、うーってさ急いで台所とこ行ったらさ、母親がさ、どうしたの、お腹空いたのって言うわけ、違うんだ、蜂がいるんだよ、蜂がって言って、もうしょうがないわねって言って、こうゴキジェットでシューってやって、シューって、そしたら蜂コトンってなってさ、それティッシュでこうくるんで、こう俺の部屋のゴミ箱を捨てて、母強しみたいな、死んでんだと思うんだけどさ、母強しって言えばね、俺がね日曜日にその蜂の巣事件で見つけたでしょ、で蜂の巣あるから窓開けちゃダメだよって言ってるにもかかわらず、うちの母親ガンガン窓開けるんだよね、ほんとすごいなと思ってさ、まあそりゃそうなんですよ、考えてみりゃ30年前に蜂に刺される痛い思いして僕産んだわけですから、蜂に刺されるぐらい全然大したことないんだよね、母親っていう人種からすれば、本当にそれな、確かに納得したなと思ってさ、なるほどと思って、でその次の日ですね、今度またちょっと DJ のちょっと友達に呼ばれてですね、ちょっとイベントなんか行きつつダーなんて喜んでて、月曜日でしたね、それあ、だから月曜日にねまた行って、でその時女子2人いたんですよ、で紹介されたもんだから DJ にさ、 DJ のね、まあ名前あえて言いませんけど、ワンコチ入っちゃうんだよこれ、まあ、言ってもいいと思うんだけど、バキューンってことにしとこう、うん、バキューンね、自主ワンコチ入れといたけど、でまあその彼に紹介されて、ああなんつって喋っててさ、でそしたら2人の女の子いてね、まあ T ちゃんと S ちゃんっていう子で、で T ちゃんがさちょっと青い優みたいな感じなんだよ、小野真由美みたいな、で一番惹かれたポイントはあのレギンス履いてたっていうところで、まあ、一番惹かれたわけなんですけども、でそのニコニコしてて、そしたら S ちゃんとこう話してたらさ、青森だって言うわけ、うっそ俺も青森なんつって言ってて、うわーいいね奇遇だねなんて喜んでて、握手なんかしちゃったりとかして、でその後またちょっと離れてね、そしたらその DJ はいなくなって、その女の子2人だけだからさ、調子乗って話しかけに行ったわけですよ俺。いやー初対面ですよ、一緒に行った友達にあんたよく行くねって言われたけどさ、俺も自分でなんで行ったんだろうって後で振り返ってみて思ったぐらいなんだけど、行ってさ、いやー T ちゃんねって言ったら、 T ちゃん話しやすいんだよ言われた、うんうんなんて言うわけねえなんつって言って喜んだ、 S ちゃん来たらさ、 S ちゃんがちょっとおっかない感じで一気に話しづらくなっちゃって、ちょっと若干涙目で逃げましたね僕その時ね、ほんとまだ女子ねちょっといかんせんダメ、ね、ダメなんじゃねえかって話あって、でもねそのイベント終わった後もね、もう6時ぐらいから行くわけですよ、夕方、まあ、4時ぐらいから始まったんですけど、まあ、6時ぐらいから行って、もう10時までずっと踊りっぱなしなんだから、本当に帰ったら2キロ痩せてましたから、本当に 労災出してほしいぐらいですよ、本当湘南労災、湘南 DJ 労災、本当もうげっそり痩せて、自分でも分かるんだよ、体が軽くなったのがさ。でそんでバーって言っててさ、で帰りね、もうまた調子乗って写真撮ろうよ、ウェーってやるじゃん。そしたら一人可愛い子いたわけ、割と乗ってる子、乗ってる子ってすぐナンパしたくなるから、俺本当に乗ってるイコール俺に声をかけて、かけて欲しがってるなっていう風に解釈しますから、基本的に。でそんで言ってたらさ、バーっと喋ったらさ、 Y ちゃんとこだったんだけど、いや Y ちゃん可愛いからここの世界から全然話しかけられなかったな俺、なんて言うわけね。リア充のふりするからそういうとこ俺は。そしたらさね、そのワイちゃんが、なんだもっとがっつり来てくれてよかったのにって言うわけ。波来てんなって思ったよね、その時本当に。あ、これ本当にモテ期突入だって思って、これ割といいんじゃねえかと思って。だから次 S ちゃんに話しかけるかどうかわかんないけど、 T ちゃんと Y ちゃんちょっと若干多分俺のこと好きだと思います。だから俺といると割とその女子の恩恵受けるかもわかんないね。うん、まあそんな感じのね1週間でしたね。しかしね、16分喋んないと納得いかないのかね、本当に。どんどんこれで再生回数が少なくなってくんだよ、本当。知ってます？最近、地獄の生放送、心はこもってない生放送以降、再生回数30超えたことないんですから、本当に。このラジオ人気ないですよ、最近、本当に。でも考えてみりゃ、25人、24人は本当に聞きたくてしょうがない人たちなんだよね、本当、そう考えてみりゃさ。生放送もう一回あれちょっとやり直しますか、本当にあれ悔しいな、本当ね。しかし宣伝、あそうだ、今日宣伝を考えようつって言って宣伝の収録風景やろうと思ったけどすっかり忘れたね、本当。また放送後期後かこれやんの、本当はもうしょうがないな。まあいいや、あれどうせ3時間ぐらい喋ってんだから、この終わった後ね。というわけでね、そんな感じの1週間でしたね。というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどもね、痩せたでしょ、でも本当にもう飛行ついてんで痩せるようにしてんですよ、本当に。宮沢りえみたいになろうかなと思って、一時期の本当さダイエットして。そうなんだよ、もうみんなに言われるもん、痩せたなって。本当本出せるよ今だから。あのなんだっけ、カービーダイエットより俺痩せ方のコツ教えられるよ、本当に。もうさ、ずっとねイデオン見て憂鬱になってね、バナナ1本しか食わなきゃ痩せていくよ、不自然と。本当イデオンダイエットっていうのやろうかなと思ってるんですよ、本当に。地球が崩壊するぞって思えば痩せていくっていうね。というわけで、まあそんな感じのですね、レディオ 2.4 キロじゃねえ、レビュー 2.4 キロですけどもね、今日の1冊目またこの人だ。今日2冊で1回またこの人をこの間も紹介したから、まあでもしょうがない、3冊やんなきゃいけないからな。俺が背負い込んだ罰ゲームだから、レビュー 2.4 キロってのは。というわけで今日の1冊目は村上春樹と柴田元幸でね、翻訳屋は2サリンジャー戦記っていう、まあ、本読んだわけですけど、いやーね、もうタイトルからして鼻持ちならないでしょう、本当。ぶん殴ってやりたい感じでしょう、本当に。僕も読んでて本当にね、今回の村上春樹だけはね、許さないよあんた、本当いい加減にしなさいよって思って読んでましたから、本当に。なんでそんな偉そうなんだお前はと、まあ読んでたわけなんですけども、意外と読み進めていくうちに、あこの人割とやっぱいいこと言うなと思っちゃったっていうね。でまあこの間ってずいぶん前ですよね、もう 7、8年前、もう10年ぐらい前ですか、あれ村上春樹がキャッチャーインザライだっけって言って、サリンジャーのライ麦畑の翻訳したでしょ。でそしたらそれで翻訳しちゃったもんでつって言って、そしたら柴田元幸って人はいつもその村上春樹の翻訳のチェックする人なんだよ。でそしたらさ、翻訳のチェックしてたら話盛り上がっちゃったっていうわけ。その割とそのなんだっけ、主人公のホールデンだったかな、その男の子と男の子の気持ちが分かるなんつって言って、でこういう話なんじゃないかなんつって、で2人でこう盛り上がっちゃってって言って、でそれを本にまとめたもんだっていうわけ。そしたらさ、柴田元幸と村上春樹って書いてるにもかかわらずさ、ほとんど喋ってるの村上春樹なんだよ、対談なんだけど。で村上春樹がこれこれこうでサリンジャーって人はこういう 人でこういう風になってこういう感じだと思うんですよって言ったら、柴田元幸がそれでって言って、それでこういう風になってこうでああでって、なるほど、だからこういう風になってずっとって。もう柴田元幸ね、ギャラ泥棒なんだこの作品で。ほとんどさ名前書いちゃっていいのかなって感じで、防戦一個で済みそうな感じなのにずっと柴田元幸って言ってんだよ。で困っちゃったなと思って読んでたらさ、割といいこと言うわけって。そのいいことってのはなんだって言ったらね、やっぱりさ普段さ 昔はね散々偉そうなこと言う人じゃなかったね。僕はわからないって言ってた人ですから、村上春樹っていうのは何にも熱く語らないんだから。本当にお前なんかねえのって言ってもないって言ってた人だからね。本当あそうって言ってた人だから、選挙だって行きたくないって言ってた人だからさ、なんだてめえこの野郎って、あのスクラップってエッセイにそれ書いたってさ、本当にゴミみたいなエッセイだったけど、それ村上春樹のね、嫌だなと思ってて、いやそれでも大好きなんだけど、愛情の裏返し、これ王権と一緒で、まあ、愛してるわけで、僕も村上春樹みたいな顔になりたいっていうのが僕の目標ですから、本当柴犬みたいな顔になりたいわけ、本当地方の公務員の親父みたいな顔にさ。でそんで言ったら割と分析するんだよ。それでもさ、だなんだできるじゃんって思ったわけよ、これ読んでて。でそしたらやっぱ当時ね、やっぱその若者文化ってのはなかったんじゃないかなって話するわけよ。そんでサリンジャーのそのホールデンだったかっていう男の子が割とそのお父さんの行動をなぞるみたいなとこするっていうわけ。高校生だけど俺その親父みたいなことやってって言って、でそんななそういう文化とかもありあったりとかとか楽しとかさ、でとこのサリンジャーって人がこのホールデンと男の子の行動をなぞってったって言うんだよね。その後でサリンジャーって人はさ、もうこのライ麦畑で捕まえてっていう作品がもう超売れて、そんでもう人間嫌いになっちゃって、もう元から変わり者なんだけどさ、田舎にすっこんじゃうんだよ。でトレーラー生活みたいなの盗んだよ。でもう人に一切会わないみたいな生活しだすんだよね。でこのホールデンと男の子もさ、俺は人間嫌いだからみたいなこと言ってるらしいんだ。でもうそういう生活をいずれしたいと思ってるって言って、そのサリンジャーとね、サリンジャーっていう人とホールデンっていう人が作品が先なのか自分が先なのか分かんなくなっちゃうような、そういうとこもあったりとかすんだよねっていうわけで、サッカー語るサッカー論っていうのは割と僕好きなんだよね。本当に興味持って読んじゃう本当で、まあ、サッカー論って今言ったけども、割とこのライ麦畑で捕まえてっていう作品は割とその作品単体で語れること少なかったような気がするなんて話しててさ、へーなんて思って、割と読んでるとね、またでもいろいろ言うんだよ、本当難しい言葉言うんだ、本当に弁証法的に言うとなんていうわけ、この野郎てめえ村上春樹いい加減にしろよこの野郎と思ってさ、それで弁証法一生懸命カーッと調べちゃったりしてさ、なるほどねなんて言って次の人友達に会ったらさ、まあ弁証法的にはまあそういうまあアフェ弁しちゃうよねみたいなことすっかり調子乗って使っちゃうっていうね。だそういう意味でもやっぱ村上春樹って人は僕にいつまでも影響を与えちゃう人ですよ。本当にもうバカにしてるけどね半分ね。だけどさ面白いなと思ったのは、でまた海辺のカフカを書いた後にこのキャッチャーインザライっていうのを翻訳したっつうんだよね。でそうするとカフカっていう男の子となんかダブっちゃってみたいな、カフカっていう15歳の男の子を書いた後だからホールデンの気持ちがすごくよく分かったっつって言うんだけどさ、全然違うよと思ってさ、本当まあ僕ライ麦畑で捕まえて昔読んで大して面白くねえ話だと思ったんだけども、大したことねえじゃねえかと思ったんだけど、なんか話聞いたらもう一回読みたくなったんだけどさ、でもさ皮肉なもんだなと思った。こんなに作品の分析ねできちゃうんだけど、分析するにもかかわらず今の村上春樹の作品は本当につまらなくなったっつうのは、これ一体どういうことなんだろうなと思ってさ、まあ昔ねあのジョン・アービングって人のなんか対談みたいなのなんか評論集みたいのを批評するみたいな本を村上春樹80年代半ばに書いてるけどもさ、いやー全然変わっちゃったよなと思って本当に。だからその辺だから作品の分析がすごく事細かく、もしかしたら学者さんみたいにできたとしても結局それは作品に、自分の作品にはもう遠くかけ離れちゃったような還元されないっていうのは面白いなって。だから結局作品って生まれるってのは意外とハプニングっていうかよく分かんない、得体の知れないとこあるんじゃないかなっていうふうにね思いましたね。でね、最初の前書き村上春樹が書いてて、まあ、サリンジャーって人はどうたらこうたらって書いてて、最後の後書き柴田元幸書いてんだけどさ、これがホールデンっつの、ホールデンじゃなかったかも、名前間違ってるかもしれません、これライ麦畑の主人公の名前ね。でそれ風に書くって言って後書きを書いてるんだよ、ライ麦畑風に柴田元幸が。この後書きね本当につまんなかったから、これ読まない方がいいと思う、本当に調子のんじゃねえ柴田元幸バカ野郎って思いました。まあ、いや柴田さんねこれ聞いてもそんな2チャンネルみたいなやつに怒られたと思わないでください、これ叱咤激励ですから。本当に僕は柴田元幸 のやったあの人ブコウスキーのパルプっていうね翻訳のやつすごい好きだから、本当基本的には 柴田元幸って人を基本的に尊敬してますんで、叱咤激励って意味でね、ほら、あんま悪口言われることも少なくなるだろうから、やっぱベテランになっちゃうと、俺がそういうやつをベテランのことをちゃんと俺が悪く言ってやるっていうのは、このレビューのテーマですからね、というわけでね、そんな感じでした。はい。というわけで今日の一冊目はですね、村上春樹と柴田元幸で翻訳やばつサリンジャー戦記でした。でそんでですね、今日の2冊目なんですけどもね、いやこれね、前から言っておくとだね、ちょっとあんま気に入らなかったんだよこの本を。でね、ツイッターで勧められたんだよこれ。だからさ、悪口言いづらいんだよこれ。でだから俺歯切れ悪いよこの今日の2冊目本当に。というわけで今日の2冊目は藤野真澄かな、真澄さんかな、でバタス刑務所の掟っていう本で、もうさん付けしてるあたりで気が弱くなってるのわかるでしょ、ほんと。でまあ読んだんですけどもね、これバタス刑務所の掟、すごいすごいタイトルですけどね、これね、もう表紙がすごいんだもん。これさ、入れ墨だらけのさ、フィリピンの刑務所の男の人がさ、ガーンとあのカメラに睨んでるっていう表紙で、まさに内容もそういう本でさ、日本人でね、フィリピンの刑務所で、そのフィリピンの刑務所のボスになった大沢さんっていう人のこの人生をまとめた本なわけで、今日本に帰ってきてつって、まあそれでインタビュー形式でまとめた本なんだけどさ、話濃いんだよ本当。もうさ、まず大沢さんがさ、セットアップって言ってさ、地元のね、その警察官と日本人を罠にはめて、薬かなんかをこうさ、持たせるところを地元の警察官が、お前薬持っただろ、倒せるぞって言って、で倒せるぞって言ってさ、逃がしてほしかったら金を起こせって、まあ、それも大沢さんもグルでやってるっていうとこから始まるわけ。うわーって思うわけ、こっち読んでて、すごいことやってんなって思うわけよ。で、うんと思って読んでて、で大沢さんがまあそれで仲間とのいざこざみたいに出会って、結局捕まっちゃって、まあフィリピンの刑務所に、フィリピンタイだったか分かんない、まあ、フィリピンだったかなんで刑務所に入ってっていうところから始まるんだけどさ、このフィリピンの刑務所ってのはすごいんだもん。そのフィリピンの刑務所の中のスプートニックっていう犯罪組織があるんだから、本当に。でその刑務所のなんつうの、刑務官とかもそのスプートニックの言うこと聞いちゃうんだから、本当にスプートニックには手出せないっつって言ってさ、でそんな中大沢さんもさ、一緒になんか仲間みたいな人と捕まっちゃうんだけどさ、その仲間がダダこね出すんだよ、一緒に捕まったら、あー俺はこんなとこに捕まるはずじゃなかったってずっと愚痴るわけで、大沢さん1週間ぐらいずっとそれ黙って聞いてたんだよ、同じ部屋で。でもう我慢できねえって思うわけ大沢さん。したら我慢できねえって思ったら何するかっつうと、ドス持ってきてね、その仲間殺そうとすんだよ。で実際刺すわけ、グサッと刺したら痛ーってこうなるわけよ、本当に。そういう話とか載っててさ、すごいなって。大沢さんその後その刑務所の中で商売しちゃうんだから、本当他の犯罪組織のメンツ連れて金がなきゃやっていけないんだこの世界ではって言ってさ、この刑務所だったら俺入ってもいいかもわかんないななんて思ってさ、本当でそういうのは書いてあって、でうんうんって思うんだよこれ。まあ俺のさ、うろ覚えですよ本当に。だからもう読んだ人からすれば全然あそこも飛ばしてるしとかって話になるかもわかんないんだけど、で読んでたら意外とこれ面白そうに聞こえるでしょ、ちょっとこの拙い説明でも読んでみようかなと思うでしょ。だけどね、この作品ね、いや勧められたから悪く言いたくないんだけどもね、文章なんですよ藤野さんの、ごめんごつんって言っちゃったけど、藤野さんの文章がね、ちょっと淡白すぎるんだ、ちょっとこれ俺には。いや、三島由紀夫みたいに装飾ごとごとやれとは言いませんよ、もちろんね。だけどさ、すっごいさっぱりしてんのよ。もうちょっと書くことねえのかって思うような感じ。だからさ、濃いエピソードにもかかわらずさ、文章にはまんないと、スーって読めちゃうんだよ、割と。あれっていう感じ。まあ、この間紹介したね、あれ無弁場ほどゴテゴテやれとは言いません、もちろんね無弁べ無弁べ無経理無弁べみたいなほどはやるとは言わないんだけど、ちょっと藤野さんもうちょっと文章をようと思ってて、そしたらね、ブクログでも言ってた人いたね、ちょっと文章淡白すぎるって言って、文章よくねっつって言ってる人いて、まあこの辺まあ好みなんだろうけどね、結局ね、ツイッターに勧められるとこういう風に言うでしょ、本当に優しいでしょ。さっきの柴田元幸かわいそうだって話になるでしょこれ、本当にね。だからその辺がありましたよね本当、だから ちょっとね、だから最後でもいいんですよ、大沢さんがお母さんに19年ぶりだか20数年ぶりに会ってただいまっていうところとかいいんだよ。でさ、不思議だったのが大沢さんさ、割とそのね、セットアップやってはめちゃってって言って悪い人なんだけど、なんか悪い感じの人に見えないんだよね。だから藤野さんのその辺センスなのかなと思いつつ、でも藤野さん、もうちょっと文章はちょっと磨こうよみたいなさ、なんだったら俺教えてやっても、コツさんが詳しいけどその辺はつって言って、あのコツさんはポップ作りっていうか、そういう宣伝告知のすっごいうまいからつって言って、本当にって言って、だから藤野さんをぜひですね、コツさんのところに弟子入りさせようっていう、そういう企画をちょっと立ち上げてみてもいいんじゃねえかっていうふうに思いましたね。というわけでですね、今日の2冊目はですね、藤野真澄さん、あです、ちょっとまとめる前に、藤野さんね、81年生まれでね、俺の1個上らしいんだよ。そこでも悔しいと思ったよね、本当に。俺なんか死がね、バスへのラジオ DJ やってるわけで、そんな中でさ、やっぱ81年が本出してるってのは悔しくてしょうがなかったですね。だからいつか見てる藤野、俺だって毎日小説1行ずつ書いてるんだから、だから1日50文字ずつ書いてるから、10年後ぐらいには小説1冊出すからなっていうふうに思いました。だから藤野真澄さん、俺のライバル。というわけで今日の一冊目ですね、全然まとまりないけど、バタス刑務所の掟でした。はい、でね、3冊目ですけどもね、いやー、これね、最近ね、あのバタス紹介してもらったのもタイミング良くてですね、最近あのうーちゃんがダダこねまして、この間ちょっとヨーロッパと日本人ばっかりじゃねえかよって言ってさ、なんだこの野郎って、まあそこで喧嘩になって、ちょっとこんな本もあるんだから行こうぜって言って、こうやたらアフリカとかアジアの方も紹介しろっていうわけ。俺がもう狙ってたんだそれはと思いつつ、うーちゃん怒らせるとめんどくせえから、そうだねって、深夜2時ぐらいにスカイプにその2人で作戦会議して、でバタスもね今回紹介できるしと思って、で今日の3冊目はですね、そういう流れで、別にこれうーちゃんに勧められたわけじゃないんですけどもね、アフリカです今日は。今日の3冊目、レニリーフェンシュタールでね、ヌバ、あーまかそばやかそばやそばやって感じの高音だね、言ってくださいよこれ後で。あー、これ俺わけわかんない言葉言ったら、二人もちゃんとそばやそばやって言うんだよこれね。そうしないと来週生放送俺休むから、本当にね、小声でもいいからやってくださいこれね。でまあそういう本なわけですけど、あのレニリーフェンシュタールといえばね、民族の祭典とかね撮った人で、あのその当時ほらオリンピックの映画、ナチスの政権下の時のオリンピックの映画撮ってさ、でこれがさ、オリンピックの映画の中のナンバーワンだって言われるような名作って言われてるわけで、まあ、それ撮った人で、で当然まあその後の、まあ、ナチス政権下のですね協力したんだろうなんて言われちゃって、割とそのまあ大変だった人なわけですよ。すごいその芸術的な評価の一方でね、あの女だけは私は許さないよっていうスーザン・ソンタクってまあ批評家作家の人もいるぐらいです。まあその人ユダヤ人だからね、怒っててさ、私は許さないって言われるぐらいな人で、でまあその人がまあなんか撮った写真集なんですよ今回紹介するヌバっつうのは。でまあデザイン、本のデザインみたいなのしてるのに、この間あのほら私デザイン紹介して石岡英子亡くなっちゃったけどね、でまあその人は石岡英子も私レニリーフェンシュタール大好きなのって言ってて、でも最後に後書き、熱い後書き書いてたけどもね、で読んだんですよ。でレニリーフェンシュタールっていうのは僕映画も見たことなくて、だからなんとなく噂だけは聞いてて、うんうんと思って読んだらさ、まあいいわね、今週のね一冊って決めるんだったら間違いなくこれだね。で今回紹介するやつね、パルコビュー7って言って80年に出た本だから、アマゾンで中古で3000円ぐらいしたから、なかなかちょっと手に取りづらいと思うんだけどさ、読んだらまあそのヌバ族の人たちの、まあ、写真まとめてんだけどさ、いいよね、あのアフリカの色彩感覚っつうんですか、独特の。でヌバの人たちがこう化粧っつうかやるんだよ、こうレスリングとかやるのかな、レスラーのヌバの人とか出てくるんだけどさ、とこう白とか塗ったりするの、茶色とか。そうするとさ、その白ってのはさ、見たことない白だね本当に。いやそれはね、うーちゃんとはこっちさんみたいにカメラ、あのそれこそ盗撮バチャバチャするような人からすりゃですよ、いやそんなの珍しくないって言うかもしんないけど、やっぱ俺みたいな素人にはさ、うわーって思うわけ本当に、うわって思うんですよ。でやっぱそのリーフェンシュタールって人、その、まあ、僕はその、ね、民族の祭典っていう映画しか知りませんからほとんど。 そうするとやっぱその肉体っていうものにやっぱ相当興味があるんじゃねえかなって思うわけで、民族の祭典で自分で監督してんだけども、その映画はその前にさ山岳映画、ドイツの昔あったらしいんだけど、それの主演もやってたっつうわけで、実際自分で山登ってっていうわけで、このヌバっていう作品撮った時も70歳だか60歳でアフリカ撮りに行ってんだよね。で80歳ぐらいになってもさ、自分で潜水具つけて海潜って撮ってんだよ、その海の中を。でやっぱこのそういうところでやっぱ通じるもんがあんのかなと思って、ヌバの人たちもすごいこう肉体が美しい肉体してるわけで、読んでて思ったのがさ、やっぱアフリカのものって見ること少ないですよ、本当になかなか見ること機会ないね本当で、そういう意味でも色彩感覚っていうところでも面白かった、で文化っていう意味でも面白かったね、いろいろ解説なんか見るとさ、ああそうかって思うとさ、やっぱその読んでる間やっぱアフリカにいるんですよ自分は、やっぱどう考えたって本当に自分だってその読んでる瞬間はまかそばやらそばやそばやって感じになるわけ本当に。でやっぱその臨場感という意味でも面白かったし、でやっぱそのこ遠く離れた文化なわけですよね、もちろん僕からすりゃ。だけどやっぱさ根底ってさ見てくと一緒だなって思うわけ、やっぱお腹が空けば狩りをして食べるし、でもちろん彼らなりのねおしゃれがあるだろうしっていうとこ行けば、友達がいてっていうとこ行けばさ、なんかそういうとこでこの物質的なねアフリカっていう距離とさ、なんかこう、精神的な距離みたいなものも感じてね、面白かったね読んで。面白い本って面白いとしか言えないのよこれ本当に。でいい本だなと思って読んでたんだけどね、ちょっと難点がさ、写真が綺麗じゃない、こんぐらい熱く語るぐらいですよ。いや熱くねって言われたらそれまでですよ本当にね。いや僕は熱いなと思ってるわけだけど、いいなと思ったわけだけど、で残念なのがね、文章が長いんだよ。ちょっと214ページの本なんですよ。で写真のとこは100-230ページ載ってるわけで、そっち見たいんだよ。でもさ、ピーター・ビアードとかっていう有名な写真家いるらしいんだ、なんか。でもその人はアフリカ撮ってるらしくて、その人のさ役とか載ってんだけどさ、役が下手だから読みたくねえんだこっちほとんど。その後なんか日本人の女がリフェンシュタールの回想録書いたとかっていう女のやつ載ってんだけど、興味ねえんだよ、早く進めちゃってくれよ、ずっと読んでて思ってさ。で大型本だから長えんだ、文章が一個一個読の時間かかんだよと思って。でリーフェンシュタールのとこは面白いですよ、その当時こういう風に撮ってつって言って、うんうんって写真の解説も書いてあってね、ああなるほどって。でいいのがさ、写真の解説まとめてやっちゃうんだよ、ね、リーフェンシュタールが。それまあデザインだと思うんだけど本のね、写真をパーって読めて、でまたリーフェンシュタールの文章をグーって読めてパーって読めて、でまあ最後石岡英子って、石岡英子はまあいいですよね、デザインやった人ですから、この本ので、自分でインタビューしたっていうから、でまあ何がいいって短く書いてあるところが何よりいいね。で、あと解説のその石岡英子の前の解説の変な男がさ、長く書くんだよ、なんで書くの長くって怒ってて、ずっと本当に頭きましたねそこは本当に。でまたいいこと言ってるだろうみたいなこと言うわけで、やっぱリーフェンシュタールはこうだったに違いないって言うんだよね。なんでリーフェンシュタールの気持ちになるお前、なんでなんの、リーフェンシュタールなのあんた、違うでしょ、なんでそんなこと言うのと思って、その辺はちょっと前のめりすぎなんじゃねえかバカ野郎と思って、そこは怒りました。はい、ツイッターで進められないとこんなにバカ野郎っていうもんなのかってのは自分でちょっとびっくりしました今。というわけでですね、今日の3冊目はですね、レニ・リーフェンシュタールでヌバでした。はい、というわけで以上レビュー 2.9 でした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、というわけでね、ニュース 2.4 キロですよ、ね、もう終わりたいぐらい本当に気持ちは、そのぐらいあのレニー・リーフェンシュタールについてはね、いやもうちょっと語らせてほしいとこもあるんだけど、まあそれ来週だ、生放送のオープニングにしようこれ本当に。何でもなんかもやっとしたら何でも来週のオープニングにしようっていう発想出ますからね。でね、 今日メール来てまして嬉しいな、ほんと。段久蔵さん、段久蔵、段久蔵さん、でまあね、いろいろ公開大事でね、まずちょっと今時間ないですからね、ちょっとパッと言っちゃいますけど、でこう、ね、いろいろ書いてって、でところでって、まずね、ところで読むと、ところで、これまた多種多様な書物を読まれてきた博識ジョニーさんにお尋ねしますが、ジョニーさんにとってその、違う、あ、またこれ最初から読んだ方がいいな、うん、ちょっと待ってこれさ、ちょっとさ、もう一回ニュースもう一回入っていい、これちくしょう、自動的にやりますよ、まあ大丈夫、 OK、 そうね、じゃあまたこれちょっとダン・キュウゾさんのメール、うん、で、まあ読むと、前回ジョニーさんに対してとんでもない暴言を吐いてしまい大変申し訳ありませんでした。しかし愛憎とは表裏一体、これも憧れのジョニーさんに対しての愛が度を超えてしまったものとして受け止めていただけると幸いです。そんなことないよ、本当、もうダンさんが俺を怒らせたことなんか一回もないね、本当に。だって他のメールなんかひどいもの、本当、死ねとか住所知ってるぞとかね、もう全部そういうのばっかですよ、本当に。それが毎週50通来るんですから、本当に。今週も聞いたぞとか、ぶっ殺してやるとかね、ファンなんじゃねえかってやつばっかだから、本当。でところで、これまで多種多様な書物を読まれてきた博識ジョニーさんにお尋ねしますが、ジョニーさんにとってその愛とは一体何なのでしょうか。歩く説得力と言われているジョニーさんに、愛不要論者の私の考えをひっくり返していただきたくメールをお送りいたしました。こちさんとうーちゃんのご意見もお聞きしたいものですね。でこの質問に真面目に答えることで、他のコーナーの尺に影響が出てあたふたするジョニーさんをニヤニヤ妄想しながら配信を聞かせていただきます。多分失礼いたしました。バイ、バイチャバイチャ、畜生。リスナーはちゃんとこの時間の尺も読んでんのか、本当に。愛ですか、愛、愛ね。あの放送事故になるとこだったわね、本当ね。愛か、愛ってなんだ、これメールで募集すっか、愛ってね、愛ってね、愛ってあれですよ、やっぱ与えるものでしょ。見返りを求めないもの。だから俺はティファに対して愛じゃないのか、これ。そういうことか。いやだけど愛ってのはさね、思いますけど、やっぱそのね、人間以外にも抱けるもんでしょうね、まずこれは間違いなく。やっぱほら、例えば僕だったらガンダム愛とかね。いやガンダム愛ないね、ガンダムなんか蹴っ飛ばして見たくもねえんだから、もう二度とさ。あ、じゃあ俺愛、ティファイのあれは愛か。いやでもな、愛って言うとさ、自分のこの価値観とか全部ぶっ壊れちまうものっていう、そういう希望があるよね、本当に。どうこれ、どうすかこれ、二人。何にも、いや、二人な。二人はこういうのを考えらんねえんですよ。だから、ダンさんね、二人はダメ、うーちゃんとこっちさんはこう哲学できないんですよ、本当に。お腹空いたなって、なんか食べよう。寝ようって言ったら寝ようで終わりだから、この二人、本当に。だから僕が放送後期で、いくら熱く語ったって、あくび一つで済まされるっていうね。だからね、愛か。だからそうだ、愛そうだ、俺そう、わかった。愛っつうのは、もう自分の価値観定義すると、自分の価値観全部もう変わっちゃうもの。180度。360度だったらまた戻ってきちゃうでしょ、ほんと。与えるもんですよね。え？今まであるかって？ないっすね、今までね。ない。ないな。あ、でも、俺ね、それこそ、やっぱね、変えるものっつうんじゃった。言うんじゃったらねって、今日神々でしょ、さっきも久々やったよね、あのもう一回ニュースやり直させろっているよっていうのさ、これね、多分さっきニュースやり直させろってね、2年半ぶりぐらいに言ったよ、本当にさ、おっかないね、本当も。いやで、まあそれありますわね、いやそれあります。だからあれだ、19歳の時にすっごいブスな女の子好きになった時にありましたよね。それこそ本読まない男が読むようになったっつうとこは、やっぱその子に振り向いてほしくてっていうんでさ、愛、いやでも違う、これはね、 なんかユイのチェリー的なことですよこれ。あのメールをすぐ返しちゃダメなんだってって聞いたっていう、そういうぐらいの発想ですよこれ本当に。だから可愛いもんだよね、振り向いてほしくてっていうぐらいだもんな。でもな、三輪明宏が言ったらしいね、愛はその見返り求めないもんだっつうのは言ったよね。でもな、俺じゃあティファのことずっと好きでいられるかって言ったらいられないもんな本当に。ミクシーね、仕方されるやもう嫌われたって思ってるしな。愛って分かんないっすね。この間なんかの映画見た時に愛してるって言ってたね。言うよね。でも日本人は言わないね、愛してるって。絶対日本人って言わないね、愛してるって。好きだとも言わないしね。言うか、言ってる、言う人は言うか。なんか外人やたら言うよね、アメリカ人言ってるよね、愛してるってね。え、あとアメリカ人の映画見てると大体愛してるっつうのはあれだね、あの恋人に言ってるね。でも親子間でも言う、やたらあれアメリカ人愛してる愛してるって言うんだ、あれ嘘くさいね本当に。なんかいやー、だけど愛か。来週の生放送のテーマはこれにしますか、愛って何ですかって。あのオープニング動画でさ、リンゴ投げよう、その時こう不揃いのリンゴたちみたいなさあつって言って。いやー、しかしあたふたしましたね本当に。今日ニュースなしだから、これまだ時間あるか、もうちょっとあるか、まあたまには1時間オーバーしたってね、いいんだよ。あ、よくねや、でも再生回数あれだからね、長きゃ長いほど伸びるからね。59分の放送とか平気で50とか行くんですよ。でも53分の放送って誰も聞かれないんだよね、ほんと。何分の差で変わるらしいよ。59分だから今日はいい放送だとかもう分かるんだって、リスナーになると。そうか、愛か。でもなんか愛って愛してるとか言ったことないって言うと、なんか嘘くせえ田村ゆかりみたいな、なんかアイドル声優みたいな感じで嫌だね。なんか嘘つけ、散々言ってることあるくせしてなんで嘘つくんだよっていうさ。愛してるって言ったことあったな俺、やたらと。それこそ、その19歳の時好きだったあのあんま可愛くない子には言ってました、やたらと。振られた後に言って、割と今考えてみりゃね、その子ちょっと俺のことそれで意識したかもわかんないね、下手したら。失敗したなあれ。だからね、僕は割と愛してるって言いたいタイプです。愛してる、結婚してくれって言いたい。あー、結婚してくれよく言ってんね、ほんと。一回ね、今年結婚してくれってもう 3,4 人に言ってるんですよ、ほんとに。で、そのね、3人目の子に言ったらね、なんか一瞬ヒヤッとした感じがありましたね、ほんと。なんか他の2人と違ってこう、マジな、冗談な感じで通じなかったっつうね、ほんとに。悲しかった。だから、ダンさんね、愛って定義するとね、その、相手のために死んでもいいって思うことですね。かっこいいでしょこれ。君のためなら死ねるってことは愛と誠ってことだこれね。で、俺のこと岩清水って呼んでください今度から。読んでないけど、だからまあ分かりやすく言うとですね、今度みんなで妻吹きの愛と誠 DVD になったら上映会やろうってことですよ。まとまったでしょこれ。うんだって、一言冷てえなあ本当。だからうーちゃんとこっちさん俺に対して愛情ないってことですよこれ本当に。ねえ、まあ二人、嘘、JJJJJJJJ、感じてる、ひしひしと感じてるよ、ほんと。さっきの俺の写真見て、こっちさんが、いや、フィルターかけるよ、ちょっとこれね、一瞬ね。痩せたな、大丈夫かよっていうのは、これ愛情ですよ、ほんとにね。で、うーちゃんがどっか一緒にイベント行ってもさ、ほんとさ、なんだよ、コーヒー一杯ぐらいなら怒るぜっていうのも愛情だと思ってますよ、ほんとに。二人には俺、腹見せられますから、ほんとにね。腹、あの犬みたいな、ほら犬ってほら安心すると腹見せるって言うじゃない、ほんと。だから二人も俺の腹見ると喜ぶじゃん、腹筋見ると。もっと見せてくれよってこう言うじゃん二人ともよくさ。だから二人のためにですね、やっぱり元気出さなきゃいけねえと思って、さっきねこっちさんに心配かけちゃいけねえと思ってピザトースト2枚食いましたよ今日。無理やり胃に詰め込んでやったっつうね、これ愛ですよ。だから分かった、愛って定義すると、愛って定義できないもの。これどう？これ。まとまった？ うわー、まとまんねってよこれ。じゃあよ、今年テーマにしよう。今月今週と言わず愛とはなんだっていうね、半年かけてニュース23の特集企画みたいなもんでさ、山本太郎とかにインタビューしていくわけ。愛って何ですかって言って、愛ってのは原発反対することですって言って、なるほどって言って、早いなって言って、そういうことやっていきましょう。石原都知事だったらね、当然尖閣諸島を買うことですって言ってさ、なんか国に買わせようとしてるでしょ、目見りゃわかるよって言って、まばたき多くてもってね、うん。というわけで、まあ、今日喋っちゃったな本当。今多分でもこれね、あれなのよ、収録の時間とね、この乗っかる時間ずれるのよ。収録の今俺がやってるこの録音のソフトで1時間超えてるんだけども、喋ってるとこだと多分まだ 2、30分しか喋ってないってことあると思うんですよ。ないね、まあ、ないか、まあ、でまあニュースいくとですね、三国志8ってのはこの間出たんですけども ね、あの公営から出てるシミュレーションゲーム三国志8買った人がパカッと開けたらセブンが入ってたっていうニュースがあってね、公営テクモが謝罪したそうですね。まあ、交換するって言ってるらしいです。まあ、だから作ってる人も出荷する人もさ、もう3ぐらいから分かんないんだよ、もうセブンもエイトも本当に。3D になってるかどうかじゃないと分かんないんだよ、もうディスクだから、本当ね。うん。でね、これやりたかったんだ、どんな姿を見てみたい、働く女子に聞く彼氏にしてほしいコスプレっつって言って、でまあ、さらっといくと、5位が 12.5% 警察官、4位パイロット、3位執事、2位医者、1位スーツって言ってね、スーツ女子のは割とまともですね、コスプレってんでもないっつうさ、職業に関連してるよ。男子だったらやだもんな、メイドやれとかさ、競泳水着着ろとかね、女子高生の格好しろとか、なんか危ねえっていうところ多いですけどね。スーツだったらいつも俺だって着てますしね、本当に。あ、着てないね。うん。で、あとこれがあるよ。男子に聞くね、理解できない女性のファッションって5位から。大ぶりなネックレスやピアス、4位蛍光色の服、2位がネイルアウトで、同率2位が動物柄の服、1位が大きなサングラスやメガネって言ってね。女子何やってくれてもいいけどな。で、7位にトレンかレギンスっての嫌だって言ってんだよね。僕大好き、本当にずっと開けって思ってるもん。もうあれブスでもなびいちゃう、あれ本当に。うわ、こんな女見たくもねえなって、10円玉の裏ひっくり返したみたいな顔しやがってって思っても、それでもなびいちゃう、本当ね。まあそんな感じですね。おお、やばい、時間がないな、そろそろ。というわけで、こんな感じのニュース 2.4 キロでした。はい、続いて、というわけでエンディング。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでエンディングですけどもね、続いてというわけでってのは何なんだろう。というわけでってのはやたら使うんだけどさ、俺さ、レディオ 2.4 キロではですね、愛って分かったぞとか、そういうメール募集してますよ。教えてほしい、本当に。まあ俺は愛とは、あの定義3つぐらい浮かんじゃったからね、本当に。いやでもね、結婚してもね、愛情感じないって人もいるしね、本当に。結婚して旦那さんよりも犬の方がいいっていう人もいますしね、デヴィ夫人みたいな人もいますから、あいつはね、なかなかいいんじゃないですかね、テーマとしてね。なんだ、 PR いよいよ公開、狼子供と雨と雪、宮坂を細田守監督インタビュー。何、あれも宮崎を出てんの。なんで方月な全部宮崎をばっかかね。というわけで、そろそろ締めないと、ニコ動に怒られちゃうんで、この辺で締めたいと思います。はい、というわけで以上、今週のレディオ 2.4 キロでした。寂しいけど、また来週で、その前に来週生放送なんで、ユーストでまたよろしく、さよなら。